Welcome to podcast KBS from Kyoto.
さあここからはたくさんのメッセージをいただきましたので順に紹介させていただきます。まずはじめに、ひろこさんからお手紙をいただきました。 KBS 京都心が笑顔になるラジオのリスナーの一人です。毎週土曜日聞かせていただいております。突然と思いながらご相談したくお手紙を書きました。実は今年4月ぐらいから今まで経験したことのないことが起きて悩んでいます。というのは家の中にいるとき時々鈴の音や猫の声が聞こえます。外出時は何ともないんですが、ちょっと怖くて不安の中におります。考えられることは20年前飼い猫はいましたが亡くなりました。火葬して、納骨しております。夫と二人暮らしなんですが私だけに聞こえます。ご相談申し上げますとのことです。まあ、そこでですね、ひろこさん、不思議な体験というよりも長い年月を経てもひろこさんの中で心の中で生き続けてることっていうのがあるんです。これ無意識かもしれませんが長年あなたの中でずっと生き続けてること、それはやはり猫ちゃんと過ごした日々があるんではないでしょうか。忘れてていてもあの時楽しかったよな、あの時こんなことで助けられたなっていうことがあったんだと思います。それが今年を重ねて感謝の気持ちが強くだんだんなることによって何かの拍子に思い出となって鈴の音が響いてきてるんではないですか。なんか怖いって思わないでください。ああそっか、私が今まで生きてきた歴史の中に猫ちゃんも生活の中に気づいてるんや、それが今私もいよいよ人生を振り返るようになった時にチリンチリンと聞こえるんやな、そうやそうや、夫もいる、だけどこの家の中にはいろんな人が親も含めて息づいていたんやな、それを懐かしい音色として聞いてみませんか。するとある時には聞こえるけどまたある時には聞こえなかったりする時もあると思います。自然に過ごしていきましょう。これだけは断言します。怖いことではありません。どうかどうかこれを信じてこれからもリラックスして生きていきましょう。さあ続いての方です。みどちゃんさん、ありがとうございます。みょうけいさん、この番組を聞いて本当に清らかになります、ありがとうございますとのことです。みどちゃんさん、本当にそう言っていただくこと私も励みになります、ありがとうございます。さあ続いての方です。ワイドビュー南京さん、ありがとうございます。毎週の放送ありがとうございます。海までバイクを走らせて砂浜で腰を下ろしてのんびりとしていた時、どこか心の中で南無阿弥陀仏と唱えていました。心地よい波の音がそうさせたんでしょうか。毎日のラジオ体操を終える時も必ず南無阿弥陀仏と唱えております。このような形でいいんでしょうかとのことです。もちろんです。南無阿弥陀仏というのはね、もちろん仏様を感じることもそうですし、すべてのことに私はこうして支えられてこうして生きているんや、ありがとう、ありがとうございますが南無阿弥陀仏だと思っております。ワイドビュー南京さん、ありがとうございます。さあ続いての方です。善財さん、ありがとうございます。いいラジオネームですね。妙慶さん、病は気からと言いますよね。私は気は寝起きの体調からと思っております。 あちらこちら痛くなるんですが、もうこれは付き合っていくしかないですね。3時のおやつに小豆バオをいただくのが楽しみですとのことです。そうですか。起きるときにはあちらこちらと痛くなりますか。またどこかに体がね、負担になっているところもあるかもしれませんので、例えば背伸びをしながら自分の姿勢はいいのかなと、ある時には鏡に当ててみるのもいいかもしれません。やはり体が偏っていくとそこに負担がかかったりしますのでね、自分の姿勢をちょっと鏡に当ててもいいかもしれません。あとは布団の状態とか枕の状態とか、あと私もね、朝起きて急に首が痛くなったりするんですが、これは医師に聞くとやっぱり力が入ってる可能性がありますよ。また痛くても気づかないぐらい寝てるということは疲れもあるかもしれませんねって言われる時があります。今の時期はね、まだまだ暑いですからね、夏バテ気味です。気味というかもう本当に熱中症に近い状態ですよね。睡眠不足にもなると思うんですが、体の状態、体の偏りの状態もね、見てもいいかもしれません。しかし3時のおやつ小豆ば、これはほんまに楽しみですよね。ぜんざいさん、ありがとうございます。さあ続いての方です。ももデリックさん、ありがとうございます。なんと私は日傘デビューをしました。もう太陽どんと来いっていう今までの生き方でしたが、この日差しにはもう勝てませんとのことです。本当そうです。前たまたま私駅の2階の喫茶店でちょっと電車待ちをしてたんですけど、もう本当に日傘を差してる方が8割方でしたね。もう男性もね、普通に日傘をして歩いていらっしゃいます。もう今の日差しはもう本当にまだまだはね、残暑厳しいので、モモデリックさん、日傘デビューおめでとうございます。さあ続いての方です。財布の中身13円さん、ありがとうございます。妙慶さん、おはようございます。今はパワハラ、カスハラに対して敏感になってる昨今、あるラジオで聞いたんですが、先輩が後輩に対して挨拶はちゃんとするように、この指導がパワハラになる。私はこれはどうなのかなと思いました。いや、そうですよね。やっぱり挨拶っていうのは基本ですよね。ただ伝え方かもしれませんよね。挨拶しろっていうふうにバーンと言ったら、それがやっぱきつい言い方になったという言葉のきつさで、それがまあパワハラ、カスハラになったのかもしれませんよね。挨拶していただけると嬉しいなっていうふうにね、柔らかく言えば、ああそっか、やっぱり挨拶って必要だよなと思うかもしれません。日頃からの人間関係も大切なのかもしれませんよね。言い方もやはり工夫ですよね。財布の中身13円さん、大切なテーマをありがとうございます。さあ続いての方です。与左衛門国広さん、ありがとうございます。妙慶さん、ある修行僧が山からを降りながら、肉食べたいと言いながら降りてきました。妙慶さん、どう思いますかとのことです。この修行僧の気持ちは痛いほどわかります。もう修行僧さんといえば、もうまだまだ青年ですよね。もうお腹いっぱい食べたいと思います。空腹ではどうにもならないっていうのがあると思うんですよね。それをあらわにしていいってことでもないんです。でもまず私たちが学ばなければいけないのは、生きるということは多くの命の犠牲をいただいているということです。いただきます。これは命をいただきます。本当に申し訳ないという気持ちでいただくことができるのか、そしてタンパク源も取らなければいけない。どうしても修行僧さんはね、タンパク源となったらお豆とかになるでしょう。やはり動物性タンパク質もいただきたいですよね。その中でもう心の中では食べたいと思うけども、それを大きな声を出していいかといえば、それは確かに良くないと思うんですが、 気持ちもわかるなと思いながら、おります。私も正直言ってね、真宗の教えというのは煩悩の実でございますので、食べる食べないんじゃなくって、この命を大切にいただくことしかできないという教えですので、タンパク質はもう植物性のタンパク質、動物性のタンパク質はいただいております。その時には、ああ、本当矛盾してるよなと思いながらいただくようにしております。与左衛門さん、ありがとうございます。さあ、続いての方です。ラジオネーム、ゴールデンさん、ありがとうございます。明慶さん、はじめまして。もう番組はたまにしか聞けないんですが、勉強させていただいております。先月の放送で、エンディングで、私は在宅介護をしてるんですが、母親のおむつ交換をしながら聞いていました。言い方はちょっと違ってるかもしれませんが、老けるというのは年齢ではなく、感動できない心って言ってましたかね、とのことです。そうなんです。年齢の問題だけではないんですね。やはり感動できなくなる。ああ、もうそんなん昔言ったし。ああ、そんなん知らん。ああ、っていうのではなくって、どんなことでも、はあ、そうなんだ。よう、すごいな。なるほど。というふうに、どんなことでも感動できる心、それが失われていくのが、私は老ける心だと思っているんですよね。だからもちろん病気でそこまで頭がね動かないのよっていう方もいると思うんですけれども、毎日毎日の瞬間に、あーご飯おいしいな、今日でもちょっとしんどいな、あー今日あんたが来てくれたんやなっていうようなちょっとした出来事を言葉にしてみるのも、これは脳が活性化する私はきっかけだと思っております。ゴールデンさん、ああお母様の介護本当にお疲れ様です。しんどい時もあると思うんですが、会話をしながらぼちぼちとなさってくださいね。メールをいただき本当にありがとうございます。さあ続いての方です。ハンナリさん、ありがとうございます。明慶さん、前回の言葉の贈り物、感動することを忘れたら老いる一方という言葉にぐさっときました。本当に感動しました。私は楽しいと思う気持ちがないと無表情になってしまうと思っております。日々の暮らしのささやかなことでもそのように思いたいなと思いましたとのことです。ハンナリさん、本当にそうです。無表情には極力なりたくないです。やはり表情をつけて、どんな人でも笑顔を出しながら会話をしていきたいですよね。ありがとうございます。みどちゃんさん、いつもメッセージをありがとうございます。その他まだまだたくさんのメッセージをいただきましたが、次回紹介させていただきます。